もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あ、じゃあまずすいません。あなた様おいくつでしょう？
あ、52歳ですね。
52歳。
はい。
ご家族終わりです。
あ、はい。
はい。今日どんなご相談でしょうか？は
い、あ、土地とか建物の問題です。
はい。どういったことですか？
あ、一つの土地が、僕の祖父が持ってたところがあるんですけども、
はい。
それを兄弟で、うちの親とか、おじに分けたんですけども、
はい。
まあ、実際、家の三軒、家が建ってまして、
はい。
はい。真ん中だけまだ建ってなかったんですね。
はい。
宅地としてはあったんですけども、
はいはい。
それが、つい先ほど出来上がりまして、結構、キチキチに建ってるんですね、建物が。うちのガレージがもう使えなくなるぐらい、
はい。
接近して建てられてるんで、うちのガレージがもう使えなくなっちゃったんですね。
はいはい。
そういうのもありますし、逆に、取り付け道路は普通通常4メーター必要なんですけれども、
はい。
なんか特例みたいのがあるそうで2メーターだけ残して建てられたんで、まあ入れなくなりました。
はい。ちょっと待ってくださいね。
はい。
この元々の土地というのはおじい様が持たれてたものなんですね。
そうですね。はい。
で、これを、みんなで分けたとさっきおっしゃいましたよね。
そうですね。もう先に家とかは建ってたんですけども、
ええ。
はい。おじいさんが亡くなった時に、
はい。
分けまして。
分けて、で、ということは、はい、先ほど親族で分けたというふうにおっしゃいましたよね。
そうですね。そのおじいさんからしたら子供3人に分けたということですね。
はい。で、あなた様はどこに、この3つ並んでるうちのどこにお住まいなんですか？
あ、ここは袋地なんですけども、一番奥です。
一番奥。袋地ということは、突き当たりのとこに、
そうですね。
はい。あなた様のお家があると。
は
い、で、
はい。
この真ん中に新しく家が建ったということは、それまではさら地だったんですか？
さら地ですね。
かつてなんかそこに誰かの家があったというわけではなくて。
あ、ないです。
ないんですか？
ずっとさら地でしたね。
はい。まず、じゃあちょっと詳しく教えてくださいね。この、今お住まいの家というのは、いつ頃に建てられた家なんですか？
あ、40年ほど前ですね。40
年ほど前。
はい、
ということは、もともとあなた様の家ではなかったわけですね。
あ、両親が建てた家ですね。
はい、ご両親が。
はい。
で、このご両親というのは、そのおじいちゃんの、
母が、
お母さんが、
娘です。
娘さん。はい。はい、おじいちゃんの土地で、お母さんがそこを継いだということですね。
そうですね。
はい。これ失礼ですけど、はい、面積どれぐらいの土地なんでしょうか？
55坪ほどあります。55
坪。
はい。
はい、55坪。で、あと2つあるわけですけど、土地が、
はい、
真ん中の土地は何坪ぐらいですか？
ほぼ同じぐらいだと思うん
ですけど。ほぼ同じぐらいですか。
はい。
じゃあまあ、割と3等分という形で。
いや、3等分ではなくてね。
ええ、
1軒目のおじがありますよね。一番入り口のところ。
はい、ええ。
どこのおじの家が建ってて、通路分と、
はい。
奥の四角い形ですね。
通路分というのは、
はい。
これ、一本の道に面してる3つのお家ではないんですか？
はい。袋型に台形になってまして、正面以外は出入りできないんです。
その道路から3つの土地に入り口があるわけではなくて。
はい。
例えばあなた様の家であれば。
はい。
そのおじさんの家を通過しないと入れないってことなんですね。
そうです、そうです。
はい。で、なおかつ、隣の家の人も、のとこも通過しないと入れないってことなんですね。
そうですね、はい。
で、そこの家ができたおかげで駐車場が使えなくなってしまったと。
そうですね。
これはどういうことでしょう？駐車場使えなくなったって。
通常4メーター道路は開くって僕は法律的に思ってたんですね。
はい。
で、私どものところに関しては、
はい。
2メーターあったらいいということで、
はい。
で、まあ、他人であっても、身内であっても、そんなギリギリ奥にガレージがあるなら、ちょっと譲歩して、角ちょっと落とそうかとかいうふうに建てるんですけども、
はい。
それをしなかったんで、もう、もう何も出入りできなくなっちゃったんですね。
うん。
まあ、それは法的にはもう仕方がないんで、そこの部分はもう諦めてるんですけれども。
まあ仕方がないと言っても、それまで住んでた方の自由を奪うというのがね。
そうですね。
妙な話ですよね。
はい。
はい。
で、まあ、大手メーカーさんがやってるんで、
はい。
施工ね。
ず
いぶん強引な形でやってこられちゃいまして、で、地盤改良の時に、薬液注入というのをするみたいで、で、まあ、地面に、セメントを注射器みたいなもので打ち込むんですけども、
はい。
で、その時に、打ちすぎたんで、うちの家が隆起してしまってるんです。
はい。
それで、家の、天井の板が外れてしまったり、 シャッターがまっすぐ閉まらなくなったり、
はい、
まあ、いろんな弊害が出て、直してくれるとは言ってるんですけども、
はい、
元から地震の時にあった傷やとかいろいろ言われちゃいまして、知り合いの工務店の方に尋ねると、大手メーカーさんは訴訟したって結局強い弁護士さんって言ってるから、もう向こうの言う修理とか保証ぐらいしかしてくれないよと言われたんで、
は
い、まあ、それはよく世の中にある話なんでね、
はい、
まあ、現実で悲しいもんやなと思いながら、ちょっとご相談の電話をした次第で、
はい、
それともう一点は、こんだけ狭くなっちゃったんで、車がないとちょっと困る商売なので、
はい、
まあ、打って入れていこうかなと思って、こっちの見積もりをしてもらったんですけども、
はいはい、
道路が真ん中のうちのものなので、地下の半分が下手したら3分の1に土地の値段がなっちゃうんですね。なら、とても出ていける金額じゃないですし、
うん、
で、真ん中の地は最初この家を建てるにあたって、この土地を買えって言ってきたんですよ、道路をね。で、帰って自分が欲しいってと、これは心情的な部分ですけども、
はい、
まあ、おじというか、その、おじは何も言わないので、用継いでる娘が僕に帰って随分強引に言ってきたんで、その時はちょっと僕も良くなかったんですけども、強く反抗してしまったのでね、はい。で、ちょっといろいろな方に相談したら、もう関わらへんのが一番いいよって言われたんで、もう関わらなかったんです。
はい、
そしたらもうどんどん設計が進んでいって、最初ここまでしか立たないって聞いてたところよりも奥に来たんで車が結局通れなくなるっていうのが後から分かった次第で。
これ隣の家が建ったのはいつですか？
もう半月ほど前です。
半月ほど前、まあ新しいですね。
もう完成したのは半月ほど前。
半月ほど前で工事が始まったのはいつ頃なんでしょう？
半年ぐらい前ですね。
半年ぐらい前。その時は、はい、こういうことになるということは予測してなかったんですね。
そうですね。
まあ、つまり常識外のことがいろいろ起きてしまったということですね。
そうですね。なんかもうただただ不運だなっていう。
で、出ていくにしても、見積もり額があまりに低いと。
そうですね。
で、これではとても出ていけないと。
はい。
今ちょっと、どうしようか、前が見えてないというところなんですね。
ああ、そうです。その通りです。
はい。わかりました。では今日の先生紹介いたします。弁護士の塩野谷隆之先生です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。どうぞよろしくお願いします。
はい、かなり大変な状況ですよね。
そうですね。
で、今問題になっているのは、その、家が、おじさんの方の家の敷地いっぱいに立ってしまったので、
はい、
駐車場が使えないと。いうことと、あと家を建てる際の、に生じた歪みと、
はい、
この2点が大きな問題だということでよろしいんでしょうかね。
あ、はい。
はい。歪みに関しては、これは、やっぱりそれが工事によるものだということであれば、
はい、
住宅メーカー、あるいはその隣のおじさんが何らかの責任を負うことにはなりますんで、
はい。
ですから、やはりあなたの方は被害に遭ってるわけですし、
はい。
そこを、まあ、住み続けるにせよ、そこを出ていくにせよね。
はい。
今の、そういう、なんか地盤に、何らかのね、影響を及ぼしているというようなものがあるんだとすれば、
はい。
そこは、はっきりさせておかないとね。
はい。
売るにせよ、住み続けるにせよ、やっぱりあなた、の側が被害者ということになってしまいますんで、
そうですね、
はい。そこはやっぱりちゃんと、あなたの言うべきことは言った方がいいと思います。
あ、わかりました。
はい。からもう一つのね、車の、はい、問題ですね。
はい。
で、これは、まあ、あなたの持っている土地というのが、まあ、あなたのというか、お母さんが持っている土地ね。
はい。
そこは、袋地になってしまっているわけですよね。
そうですね。
ですよね。で、行動に出るためには、はい、その、隣のおじさんの土地を通らないといけないと。
はい。
で、袋地になってしまったのは遺産分割の時にそういう分け方をしたから袋地になってしまったわけですよね。
そうですね。
それまでは一筆の土地で行動に面した土地だったわけですから。
はい。
で、遺産分割によって、袋地が生じた場合には、
はい、
袋地の所有者は行動に出るために周りの土地を通行する権利を有するというふうに法律で決まっています。
それは、人だ、車もですか？
いや、まず通行することができるということが決まってるんですね。
はい。
はい。で、しかもその遺産分割の結果で、そういうふうになったと。 土地を分割したことによって異音地が生じた場合には、はい、無償で通行することができると、
はい、
ただで通行することができるというふうに一応法律で定められているので、
はい、
あなたの まあ、お母さん、それからまあそのお母さんの土地の上に住んでいる、まあ、あなた方家族は、おじさんの土地の上を無償で通行することができる。これはまあ法律で決まっていることなんですよ。
はい。
はい。ただ、そこで認められる通行権というのは、行動に出られないという、事態を避けるために通行権が認められているんであって、その車がね、十分に通れるだけの車幅が、の通路をね、作ってくれっていうことまでは、法律上は主張できない状態なんです。
はい。
はい、ただね、あなたの家ではもうこれ40年前にここに家を建てて、はい、ここで住み始めた時からずーっと車で通ってたんですよね、この土地を。
あ、車は僕が免許を取ってからですね。
いつ頃ですか？
あ、だからもうそうですね、30年は車で通ってますね。
30年ずーっと、はい、もうほぼ毎日のように。
あ、はい、仕事で使ってますので、はい、もう毎日乗ってますね。乗ってない期間はゼロです。
うん、そうすると、30年間ね、毎日のように、ここを車で通る道路として、
はい、
使っていたということになりますよね。
そうですね、うん。はい。
そうすると、その法律上のね、通行権っていうのは、車が通る権利までは保障してないんですけれども、
はい、
ずっと30年間そこを車で通り続けていたというね、一つの既成事実がありますんで、
はい、
その既成事実をね、理由に、ここに通行権を時効によって取得したんだというような、はい、そういう主張は可能なんだと思うんですよ。
はい。
これちょっとかなり難しいんですけれども、
はい、
通行、まあ、厳密に言うと通行地域権というふうに言うんですけれども、
あ、
相手の土地をずっと、はい、まあ、通行のために使っていたと。自分の土地として使ってたわけじゃないけれども、通行のために使っていたと。そういう状態が30年間にわたってずっと続いていたんだと。
はい。
で、向こうのその、土地の所有者であるおじさんの方も、まあ、そういうことは、まあ、承知してたし、
そうですね、誰に作れ言ったぐらいですからね。
ですよね、承知してたし、はい、それについて文句言われたこともなかったと。
はい。
そういう状態で通行していたんだとすれば、はい、そこに通行地域権というね、権利が、時効によって発生するという考え方はあり得ると思うんですね。
はい。あ、はい、
はい。そうだとすれば、あなたの、その通行地域権がね、あなたの方にはありますんで、
はい。
それを理由に、ここの、はい、まあ、通行、車で通行する権利を妨害しないでくれというふうに、はい、おじさんの方に言う権利は、あったのかなと。
あ、
最終的に通るかどうかわかりませんけれども、
はい。
それを主張してみる価値はあると思うんですね。
ああ、はい。
はい。で、そうだとすれば、今のその通行権の主張と、あとさっきのその、土地の歪みの問題と、
はい。
この二つの問題をね、
はい。
正面からそのおじさんの方にぶつけてみて、
はい。
で、そういう中でね、場合によっては裁判になるかもしれませんけれども、
はい。
まあ、裁判も辞さないという主張をぶつける中でね、
はい。
最終的にこう着地点を探すというような方法っていうのがあるんじゃないかと思うんですね。
わかります。
はい。
はい。
もしもし。
はい。
今その起きてることで24時間お悩みだと思うんですけども、
そうですね。
ね、ストレスで体が参っちゃうのが一番よくありませんから、
あ、はい、
こういう形で具体的に行動を起こすとなったらですね。
はい。
24時間のずっと悩んでもバカらしいので。
はい。
こっからここにその作業を当てようっていうふうに割り振りされた方がいいと思います。
あ、ありがとうございます。
体が何より大事ですから。
あ、どうも。
はい。
恐縮です。
はいはい。
はい、ありがとうございました。
失礼します。
はい、失礼します。
どうでしたか？
うん。それは今まで通って30年も通ってたんですから、
うん、
当然裁判やっても認めてもらえるんじゃないかと素人を、まあ、公序良俗っていうか、そういう観点から考えれば、認めてもらえるんじゃないかなと思いますけどね。
なんだかあまりにもね、かわいそうだなと思いましたよね。うん、ね、